在時刻午後6時を回りました。 FM 笑顔をお聞きの皆さん、こんばんは。 FM 笑顔パーソナリティの飯田実です。さて、この時間は毎月1回ラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか。岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話、わかりやすくお伝えします。さて、今日お招きしましたのは岡崎市民病院内分泌糖尿病内科部長でいらっしゃいます滝健吾先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
テーマが糖尿病ってどんな病気、
はい、
こちらも今啓発をね、
はい、
していますけれども、
はい、
改めて糖尿病ってどんな病気なんですか。
そうですね、糖尿病とは血液中のですね、ブドウ糖の量、これを血糖値というんですけれども、
はい、
それが上がってきて血糖値が高くなるような病気となっています。
はい、
で血糖値というのは主にですね、膵臓という臓器から出るインスリンというホルモンによって調整されていて、まあ、血糖値というのは一定の値になるようになってはいるんですけれども、
はい、
そこを調整するインスリンの分泌や効き目が悪くなることで血糖値が高くなることで発症します。
はい、
これが糖尿病です。
なるほど。私たちの体って本当に精密機械のようなものなんですね。
そうですね、うまいことインスリンのおかげで調節されているというふうになってます。
はい、それがうまいこといかなくなっちゃうと病気に。
はい、そうなんです。はい、
これ日本ですと今現在どれくらい患者さんっていらっしゃるもんですか。
そうですね、今、はい、糖尿病もしくは糖尿病予備軍であるとされる患者さんが日本人のですね、約2000万人、およそですね、5人に1人の方がですね、糖尿病や糖尿病の可能性があるというふうに言われています。
はい、
で糖尿病はですね、やっぱり戦後の食生活の欧米化が、もともと日本人というのはインスリンの分泌というのが弱くなっているんですけれども、
はい、
そこに食生活の欧米化が加わって糖尿病が増えているというふうな可能性があります。また最近はですね、若い方の糖尿病の増加や、まあ、高齢化社会が進んではいるんですけれども、
はい、
高齢者の方 の糖尿病が増えていて、まあ、そういうことに対して我々がちゃんと予防したり適切な治療を提供するということが大切になっています。
はあ、若い方っていうと、いや病気ってどうしてもね、お年めすとっていうイメージありますけれども、
はい
はい、いくつぐらいの方から。
あ、もう糖尿病でも、まあ、インスリンというのが出なくなる1型糖尿病、
はい、
一番多いのが2型糖尿病っていって、インスリンの効き目が悪くなったり、まあ、出るようになると悪くなる糖尿病で、これがほとんど占めてはいるんですけども、
種類があるんですね。
あ、そうなんです。その一番多い2型糖尿病というものもですね、まあ、例えば10代の方でも半分の方が2型糖尿病、例えばもともと体重が、まあ、体重が多いとか、そういうの生活習慣に関わるようなのが2型糖尿病なんですけれども、そういうの方が増えてきていて、まあ、50% ぐらいの方が若い方でも2型糖尿病であるというふうに言われています。
これね、今言っていいかどうか分かんないですけれども、私が小さな頃は隣近所でもし糖尿病でね、苦しんでる方いらっしゃると贅沢病だなんてね言われていたりってこともあったんですけれども、はい、そうばかりとも限らないってことですね。
そうなんです。糖尿病はですね、まあ、贅沢病というわけではなく、まあ、そういった食べ過ぎ、また肥満といった要因もあるんですけども、遺伝的な要因というのも大きな域を占めていまして、
はい、
やっぱりお父さんお母さんおじいさんおばあさんが糖尿病だったりすると、そのような遺伝子を持っていて、それが受け継がれて糖尿病になるということも多々ありますので、贅沢病というわけで、というわけというふうに言い切れるというわけではないんですね。
だから自分事として、自分ももしかしたらかかるかもしれないっていう意識で予防に当たる。
そうですね、誰もが、まあ、遺伝的な要因もありますし、誰もがやっぱり環境的な、例えば食べ過ぎ、そういうようなことで糖尿病になる可能性がありますので、ぜひぜひ注意して過ごしていただけるといいかなと思います。
はい、ところで糖尿病になるとどういう症状が現れるんですか。
そうですね、糖尿病のこれは怖いところであるんですけども、はい、糖尿病になっても最初って症状がほとんどないんですね。
じゃあ分かんないですね。
あ、そうなんですよ。まず全然症状、最初ですね、全然症状がないところで、本当に血糖値が高くなって、普通血糖値って100から150ぐらいとか100ぐらいで推移してるんですけども、
はい、
それが200、300、400、500とどんどん高くなってきますと、喉が渇いたりとか、例えばおしっこの量が多くなったりとか、体がだるいなっていうところが出てくるんですけれども、
はい、
全然糖尿病の診断がつく200ぐらいの時っていうのは全然症状がないってことが多いので、いつの間にか進行している可能性があるので、そういうところが怖い病気となっています。
今おっしゃっていただいた例えばだるいなっていうのは、例えば今年の夏すごく暑かったですよね。
はい、
でそうすると夏バテだとか、さっき秋バテなんてことも言いますから、
はいはい、
そうするとだるいっていうのも日常生活の中で経験するものですよね。
はい、
あと喉が渇くっていうのも、
はい、
これ生理現象ですから、
はい、
そんなに気にしないかもしれないですし、
そうですね、いつもあるような症状が実は糖尿病のサインかもしれないということがありますので、なかなか症状だけで気づかないことがありますので、ぜひぜひ健康診断などしっかり受けていただくことが必要になっています。
これもやっぱり早期発見ですか？
おっしゃる通り、早期発見早期治療というのが大切になっていまして、
はい、
糖尿病で怖いのが合併症というふうに呼ばれるものでして、
はい、
例えば目が悪くなって目が見えなくなったりとか、腎臓が悪くなると、本当に悪くなると血液透析、そういうことが必要になったりすることもあります。でそういうのもですね、気づかないうちに進行している、先ほど申し上げたように糖尿病って気づかないうちに進行してて、そういう合併症も気づかないうちに進行していることがありますので、
はい、
なるべく早く治療してすることで、そういう合併症って予防することができるというふうに言われているんですね。
はい、
なので何度も申し上げるんですけども、早めに治療、早めに見つけて早めに治療する、これが大切かなと思います。
はい、じゃあそのためには何をしたらいいかってことですよね。
なるほど、そうですね、
はい、
何をしたらいいか、そうです、一番やっぱり大切なのは皆さん健康診断を受けていただくっていうことが大切です。
そこですか。
はい、そうですね、やっぱり気づくと、なかなか気づかないところを気づくっていうところがやっぱり大切だと思います。
はい、先生おっしゃったその合併症、
はい、
よく怖いとは聞くんですが、
はい、
どういうことなんでしょう？
合併症というのはですね、はい、血糖値が高くなると、糖尿病って何の病気かというとですね、体の中の糖分が高くなるんですけども、じゃあ糖分って、血管の中を通ってるんですね。
はい、
そうすると血管って頭の先から本当足の先まであるじゃないですか。
はい、
なので本当に体全身がその血糖値高い糖にやられて悪くなってくるんです。で先ほど申し上げたように目だと目から血が出たりとか、はい、網膜剥離っていうのを起こしたりするとか、心筋梗塞、脳梗塞とか、そういうことの原因になったりするのがすぎます。
網膜剥離ってあのボクサーの病気だと思ってました。
あ、そうです。糖尿病でもですね、血管が目の裏に小さな血管が通っていまして、そういうところが悪くなると発症したりすることがあります。
そうなんですね。はい、強い衝撃を受けなくても
おっしゃる通りそうなんですよ、
なってしまうと、
はい、
これは怖いですね。
そうなんです。なので糖尿病の患者さんには我々もですね、ぜひ少なくとも1年に1回、ちょっと症状が進行しているような方には3ヶ月に1回とか、高頻度で眼科の先生の方を受診していただくということをお勧めしています。
はい、何よりもそうならないように気をつけなきゃいけないですよね。
はい、
何か必要なことはありますか？
そうですね、やっぱり食事、糖尿病の治療にもつながるんですけども、
はい、
何よりやっぱり食事、運動というのが基本的な、糖尿病の治療にもなっていますし、日々の生活でやっていただくといいかなとは思います。
はい、以前私たちがいかに食べ過ぎているかということを教えていただいたんですけれども、適度な運動といっても、
はい、
どのぐらいが適度かっていうのが、
はい、
結構正直分かってないです、私たち。
そうですね、
はい、
これも年齢によってやっぱりご高齢の方だったりしてふさわしい運動、また若い方にとってふさわしい運動というふうにそれぞれあるんですけれども、
はい、
例えば若い方だったらなかなか難しいかもしれないんですけれども、30分を超える、1回30分を超えるような運動、有酸素運動っていうのを、酸素を使うような散歩とかですね、
はい、
ジョギング、水泳などの有酸素運動っていうのを、週1週に3、4回ぐらいやっていただいたり、また筋トレもすごく大切でして、ダンベルの運動、腹筋のような運動とかも、少なくとも1日間を受けてやっていただくことが若い方で必要です。また高齢の方ですと、
はい、
バランス運動というものが最近言われていまして、例えば片足出しとか、そういうようなバランスをとっていただくような運動とか、そういうのをやっていただくことが、今後寝たきりとかそういうのを防ぐのに必要と大切ですよということが、よく聞きますよということが言われています。
フレイルですよね。
あ、よくご存知。そうなんですよ、フレイルなんです。寝たきりとかそういうのですね、やっぱりこれから多くなってきますので、ご高齢化社会が進んできますと、ぜひぜひ運動をやっていただくといいと思います。
はい、私もお医者様に1日30分ぐらいは歩いてね、
あ、なるほど、そう
と言われたことがあるんですが、
はい、
実際例えばジムに通うですとか、
はい、
あとはその運動の時間を取ることができないという方もいらっしゃると思います。
はい、そうですね、そのような方にはですね、はい、ぜひお勧めしたいのが、細切れ運動というのも最近言われていまして、やっぱり日々の仕事とかですね、家事とかで、座ってる時間って多くなると思うんですね。
はい、
で 座ってんとで、ね、なかなかたくさんの時間取れないことも多いとは思うんですけども、
はい、
まあ、座ってる時間が30分1時間ぐらいになったら、ちょっとまあ、周りを家の周り歩いていただくとか、ちょっと会社のところを歩いていただいてとか、そういうことをしていただくことだけでも糖尿病の予防につな糖尿病の悪化予防とかにつながるのではないかということが言われてますので、
はい、
そういうような運動もぜひぜひ取り入れていただけるといいかなと思います。
はい、治療でも同じ内容なんですね、これね。
そうなんです、治療もそうですね、はい、そのような運動、そうですね、
はい、じゃあもうとにかく治療に至る前、とにかく病気になる前にそうしたことを習慣づけたら病気にもなりにくい。
あ、そうですね、もうちょっと軽い、すいません、もうちょっと軽い運動でもいいかもしれないんですけども、
はい、
ぜひぜひですけども、運動習慣をつけるということは心臓非常に大切なので、先ほどおっしゃられてフレイル、すごく大切なことだと思いますので、ぜひぜひ運動もやっていただくといいと思いますし、食生活も気をつけていただくといいと思います。
実際に病を得た時に、はい、今おっしゃったような生活改善ということもありますけれども、
はい、
プラス今ですとどんな治療が行われてるんですか？
そうですね、今と以前は治療の方法も少なかったんですけれども、はい、まあ、インスリンっていう注射の治療に加えて違う種類の注射の治療があったりとか、昔は糖尿病の飲み薬も少なかったんですけども、はい、今は非常にたくさんの種類の薬があります。
はい、
またそれぞれですね、特徴がありまして、我々それぞれの患者さんにとって適切な治療というのを選択して、治療させお薬を選択して治療させていただいているようになっています。
はい、糖衣親類が実は糖尿病になって、で最終的には目が見えなくなってしまったんですよね。
はい、
だから恐ろしさはよくしてはいるんですけれども、はい、そうですか、治療の方法も今昔とは違うっていうので明るい希望になりました。
あ、そうなんですね、
はい、
より安全でですね、良い治療というのが進んでいますので、
はい、
ぜひぜひ糖尿病になった方っていうのは治療を継続し、いろんな治療がありますので、
はい、
まあ、主治医の先生にご相談いただいて治療をしていただくのがいいかなと思います。
はい、だからって油断しろということではないんですけれども、
はい、
もしも病を得てしまっても多少なりともね、
はい、
昔とは違ってさまざまな治療方法があるということですから、恐れずにぜひ前向きにしていただきたいですね。
はい、
ところで先生、また医療チームの皆さんは岡崎市民病院では日々の活動でどんなことをされているんですか、教えてください。
私はですね、主に、まあ、医師なので患者さんを外来で診療したり、まあ、病棟で診療したりしてるんですけども、
はい、
なかなかですね、まあ、糖尿病って、まあ、本当にその人の生活に関わるようなご病気ですので、我々医師だけではですね、何ともその全てを賄うのが難しいことが多々あります。はい、その時に、まあ、やっぱり支えになっていて、まあ、協力してチームとして協力して治療するというのになっていまして、
はい、
例えば看護師さん、検査技師さん、薬剤師さん、歯科衛生さんなどなどのいろんな方のですね、協力を得て治療しているようになります。
はい、そう、先ほどおっしゃった結局血管に影響を及ぼすから全身にいろんな症状が出てくるっていうのがね、
はい、
これが怖いところですもんね。
あ、そうですね、はい、
でなかなか、そうなんでしょう、ずっと培ってきたものだから生活習慣って変えられないんですよね。
そうですね、なかなか、そうですね、難しいこともありますね。
難しいことが多くて、うん、でくじけそうになったりですとか、
はい、
ストレス抱えたりですとか、そういう時に、うん、看護師さんですとか、
そうですね、
専門スタッフの皆さんの助けがあると。
そうですね、看護師さんとか、糖尿病療養指導士というような資格がありまして、
はい、
そのような資格を、岡崎市民病院もそのような資格を持っている方が30人以上いらっしゃいます。
はい、
でそのような方は本当に糖尿病についての詳しい、まあ、どういった対処をするのか、どういった生活についての注意点とかですね、まあ、本当に患者さんのその訴えに寄り添って治療するというようなことをやっております。なのでそういうような方とかにぜひぜひ相談いただけると、まあ、困ったこととあればいつも相談いただけるといいかなと思います。
はい、ありがとうございます。そう、チーム医療っていうのは最近だいぶ浸透してきましたね。
そうですね、はい、
糖尿病の診療のチーム医療について、それぞれ役職の方いらっしゃると思います。職種について少し伺えますか？はい、
そうですね、看護師さんだと先ほど申し上げたような療養指導ということで、はい、患者さんのお話を聞いていただいて、ま、いただくことか、またフットケアといいまして、
はい、
糖尿病の患者さんはですね、足に傷がついてもなかなか神経障害というのがとなかなか気づかなかったりすることもあったりとか、水虫、巻き爪とかがですね、
はい、
ひどくなると足へそっていってそこからバイキンに感染することもあったりするので、
はい、
ちょっとそういうのを予防の仕方とかそういうのをお話を聞いていただいたりしてます。
はい、
また理学療法士さんには運動の仕方、まあ、適切な運動の仕方について説明いただいたりとか、栄養士さんには日々の食事の話とか、薬剤師さんにはどのような薬を使ってどういうような注意点、副作用とか、調子悪い時にはどうやって飲むのかとか、そういうようなお話をしていただいたりとか、いろんなそういうようなことで運動を関与していただいています。
今伺っただけでもかなり細やかですね。
あ、そうですね、本当に生活全般に関わるようなことなので、はい、ぜひぜひ皆さんそのようなことで支え、糖尿病患者さんの治療を支えていただきたいなというふうに考えています。
はい、こうした恐ろしい糖尿病を予防するために、地域の糖尿病診療に対する取り組みについて先生伺えますか？
そうですね、
はい、
我々ですね、地域の患者さんを含めたですね、地域の方へ糖尿病を学ぶ集いというような講習をやっておりまして、はい、2ヶ月に1回ですね、糖尿病についての講演を行っています。
はい、
院内で行っています。で、糖尿病についての話とかですね、また糖尿病の検査、薬剤、運動、また歯科などについて講演を行っており、また糖尿病の方からですね、先ほど申し上げたように糖尿病でない方まで日々の生活に生かしていただけるような内容になっているかと思います。ぜひですね、病院のホームページやインスタグラム等をご確認いただき、ご参加いただけるとありがたいです。
はい、
次回の開催がですね、12月15日14時から15時で、栄養士さんからのですね、賢く正しく誘惑に打ち勝とうという内容になっています。ぜひぜひご参加いただけるとありがたいです。
ダイエットにも良さそうですね。先生、
ぜひぜひぜひぜひ、糖尿病じゃない方にも全然勉強になる話なので、ご参加いただけるとありがたいです。
参加しようかな。
ありがたい。
11月の12日日曜日にも実は籠田公園でイベントがあるんですよね、先生。
あ、そうなんです。11月14日がですね、はい、世界糖尿病デーというふうになっていまして、
はい、
これはですね、まあ、世界中で糖尿病の人口っていうのは増えているんですね。で、それに対し、まあ、糖尿病の予防、治療や療養の重要性をですね、喚起するために国連で定められた日になっています。で、この日にはですね、さまざまな啓発活動、イベントがですね、各地で開催されます。
はい、
で、先ほどおっしゃっていただきましたように、岡崎市ではですね、11月12日に日曜日にですね、籠田公園で岡崎市民病院と藤田医科大学岡崎医療センター、 IT 医科大学メディカルセンターが合同で世界糖尿病デイイベントを開催予定です。
はい、
3病院集合糖尿病予防イベント in 籠田公園、健康な体づくりと題しまして、運動をテーマに講演を行う予定になっています。テーマに行う予定です。
はい、
で、それにはですね、ウォークラリーイベントや、また皆さんでですね、ご参加いただけるような青空健康体操などを予定しています。
はい、
またですね、ウォークラリーイベントは、まあ、事前の参加登録で、まあ、インターネットの登録はですね、終了しているんですけれども、
はい、
健康体操は当日も参加可能なので、ぜひぜひご参加ください。
はい、
またその他には握力、身体測定や、まあ、血糖、血圧測定等のさまざまなブースがあるので、ぜひぜひご参加いただける、お気軽にご参加いただけると幸いです。
はい、これ例えば時間午前10時から午後3時までとなってますけれども、はい、途中ちょっと中抜けで行けるよっていう方は、そういう方も大丈夫ですか？
全然大丈夫ですので、
はい、
ぜひぜひこういうブースとかでも来ていただけるだけでも、すごく楽しんでいただけるかと思いますので、
はい、
お願いします。
楽しく学ぶって大切ですね。
そうですね、ぜひぜひ来ていただけるとありがたいです。
はい、青空健康体操は午後の開催ということなんですね。
そうですね、青空健康体操は午後からの開催になっておりまして、
はい、
ので、はい、お願いします。
はい、午後1時からおよそ1時間という予定で、
はい、皆さんで、我々スタッフと一緒に皆さん運動しましょう、ぜひぜひ。
はい、ありがとうございます。さあ、それでは最後になりますが、先生からこれからについて伺えますか？
ぜひ、糖尿病というのはなかなか怖い病気だと思われているかもしれないんですけど、適切に対処することで全然付き合っていけるような病気ですし、何より先ほど申し上げましたような予防が大切になっています。
はい、
ぜひこのような機会を、いろんな勉強する機会もありますので、よく知っていただけるといいかなと思いますので、これからもよろしくお願いいたします。
はい、合併症なんてお話がありましたけれども、今痛風を患っている方から、
はい、
糖尿病と痛風って同時に発症することありますかっていう。
ああ、なるほど。
はい、
そうですね、まあ、糖尿病と痛風、別々の病気ではあるんですけども、
はい、
例えば元をたどるとですね、例えばその中には肥満とか、また食べるものの内容とかが関与していることがありますので、もしかしたらその元になる、例えばメタボリックシンドロームというものだったりするんですけども、はい、ちょっとそういうようなこととか注意いただいて、もともとそういうような食べ過ぎとかなかったかなとか、 メタボリックとか、暇とかなかったかなとか、そういうこととか聞いていただけると、そういうこととか聞いていただけるといいかもしれないですね。
はい、ぜひお気をつけください。ご参考に。毎月1回ラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか。岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えしています。今日は内分泌糖尿病内科部長でいらっしゃいます滝圭吾先生に、糖尿病ってどんな病気をテーマにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回、今年最後は12月の21日木曜日、ご出演は感染管理認定看護師杉浦誠二さん。テーマはもう一度確認しよう、感染対策です。ぜひこちらもお聞き逃しなく。先生、またよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。